おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1067回をお送りします。10月10日、昔の体育の日ですね。7時35分です。はい、簡単なお知らせから参りますと、まもなくね、10月13日、こちら早割り終わってしまったんで、もうなんか申し込まれることはあんまりないかもしれませんけど、私のタスクシュートと先送りと、この精神分析的な、発想と組み合わせたもの、ちょっと今年の集大成をここにぶつけておこうと思います。もうこの次はですね、タスクシュートの教会の理事さんたち、つまり大橋悦夫さんと J 松崎さんとによる、総決算、これでおしまいに今年はイベントリアルはね、もうそれでいいだろうと思ってます。10月と12月ですからね。11月は、あれですよ、タスクシュート手帳術の会とか参加させてもらいますし、まあ、運営もするんですけど、ここもちょっと盛り上げ方を考えていこうと思っておりますけど、それでないやつはですね、もうこれでリアルはおしまいでいいかなと思っております。ので、よろしければ、多分後ほど動画配信とかはできると思うんで、そちらでもチェックしていただければと思っております。10月13日じゃなかったか、14じゃないよね、13だと思うんですよね。13日の日曜日の、13時から、なったのかな。ちょっと13だか14だか厳密にわかんないですけど、多分13時あたりから13時半かな。リアルで、神保町でやります。はい。こちらもご参加何名かいただいておりますし、動画配信であと見ていただいてもいいかなと思っております。まだ満員ではないんで、リアルでしかやりませんから、ハイブリッドではありませんので、リアル会場の席数に限定されます。あんまり広い会場でもないですからね。こちら、まあ、お申し込みもしいただければ幸いです。はい。で、もう一つ。間もなく第7期の3ヶ月チャレンジが終了いたします。で、こちらは継続という制度もあるので、継続お申し込みの方も何名かすでに決まっていらっしゃいますので、新規の枠はですね、最終、そうだな、この神保町が終わってから新規の受付をしたいと思っておりますので、まあ、それ、様々なお申し込み方がね、考えられると思うので、その辺を後で何かノートかなんかにまとめて、発信させてもらおうかなと思っております。そうですね、おそらく2、3名新規での受付はできるんじゃないかなと思っているのと、まあ私、これをですね、なんとか自分の、仕事の、なんちゅうのかな、最終形態っていうのはおかしいんで、なんと言えばいいんですかね、こういうのね。ライフワークとかっていうのかもしれないですけど、でもライフワークとかって言って、じゃあ70になってもそれすんのって言われると、ちょっとよくわからないですよね。そんなに厳密に考える必要はないと思うんだけど、これをやっていくぞと思っているけれども、最終的にはどうやるのが一番いいんだろうかというのはまだちょっと、検討しなければならないなと思っているので、でもワンオンワン以外にこれやる方あるかなっていうのもあるんですけどね、本当にね。皆さん、当事者研究の人とか一体どうやって運営されてるのかな？今度そういうのを研究しようと思ってるんだけど、多分それって一つ一つ相当違うと思うんですよ。まあ、AA とかね、100チャレもある意味そうだと思うんですけどね。なんかこう、当事者研究というものについて考えようとは思っているんだけれども、まだちょっとその辺が、曖昧なままです。それと、精神分析っていうね、いかにも当事者的じゃないじゃないですか。あれ非常にこう、権威的なところがあるので、それはどう合流できるんだ。多分そういうことですね。当事者と専門家っていうのは山崎隆明さんの最新刊で、そのイベント僕も2つ3つ、拝見しているところなんですけれども、そこで話題になっているテーマというのは結局そういうことですよね。 読んだことにより全てが解決したって感じにはなりませんけれど、まあでも、すでにそのテーマが扱われているものがあるっていうのはいいかなと思っています。話それましたけど、そういうわけで現在、第7期の3ヶ月チャレンジ、最終月となっておりますんで、まあ来月、厳密には今月末からスタートしますんで、まあ随時チェックしておいていただけるといいかなと思います。今日はですね、リクエストいただいて、昨日最後の方に、ちょこっとだけ無理やり喋っておいた、なんか、精神分析的ポッドキャストと言っておきながら、タスクシュートの話で終始するのは嫌だったので、というたったそれだけの理由で、ちょっととりあえず、普段、よくわかんないから言及できずにいた、ビヨンのね、前期のビヨンなのかな、前期のビヨンの、非常に大事な概念だと思うんですけど、よくわからなかった記号論、KLH ですね。こうなってくるとさ、あれじゃないですか、KLH とかって言い出し始めますとですね、まあコンテナコンテインドもそうなんだけど、フロイトから遠すぎるじゃないですか。フロイトもなんか KLH とか絶対言いそうにない感じの、まあすごく関係あるにせよですね。なんかまだ戦争とか死の衝欲動とかいうのはフロイトっぽさが強いんだけど、なんかこう KLH ってなってくるとグリッドとかもそうですけど、ほんとフロイト的じゃない感じがすごいするんですよ。まあフロイト図とか書きましたけどね。なんかでもフロイトの書く図のイメージとグリッドってすごいやっぱ遠いなって感じがしましたね、僕は。だからあんまりこうビヨンっていうのは、ビヨンの論ってすごい面白いなと思うんですよ。わかりもしないのにビヨンの本って何冊か読んで、少なくともウィニコットよりは読んでるんですよね。ウィニコットのってなんかですね、こう実は結構ややこしいこと書いてるくせにすっごいわかりやすいような顔をして、そういう意味でちょっと批判じゃないし、むしろ称賛のつもりなんだけど、東畑海人さんを思わせるところあるんですよね。東畑さんの本もうちの奥さんとかが分かりやすいよねと言いながら読んでいて、多分分かっている感じが、まあ、これはうちの奥さんの批判にもなりかねないんであれなんですけど、なんつうのかな、うちの奥さんはいるのは辛いよとかを読んで面白いと思う人だから、分かるんですよ、読んでいて。でも、あそこに背景にビヨンがあるとか、クラインがあるとかは、書いてあるからわかるっていうレベルは脱しないと思うんですね。読ってないんで、そっちの方とかに。興味も多分そんなに集中的には持ってないと思うんで。別にそれは普通なんですよ。むしろ分かっている読者なんですよ、それは。でも、それは、なんつうのかな、なんと言えばいいのかわからないんですけれども、それって言わんとすることの概要をつかみ取ってはいるんだけど、何と言うんだろう。それを例えば精神分析だと思っては読んでないみたいなのって不思議じゃないですか。でもその不思議を、何て言うんだろう。成立させてしまうものがあるんですよね。で、ビヨンはそれをなんか許さないというか、そうはいかないというか、ビヨン読むとよく感じることなんですけれども、分からせようと勇気あるか、この人って思うんですよ。フロイトにもそういうところが、あの人は多分分からせようという気はあると思うんですけどね。ウィニコットは分からせようという気はいっぱいあると思うんだけど、でも、かえって分かりにくくなってるような気もするんですよね。子供はなぜ遊ぶのなんていうタイトルを読むとですね、いやもう本当に分かりやすそうないい感じのタイトルだなと思うんだけど、実はそこで書いてあることは、あれはウィニコットの精神分析論だと僕は思うんですけど、全然そういうニュアンスが見えてこないんですよ。それがすっごい気になるんですよね。気になるというのは、正しい本の書き方だ。やっぱ本はこう書くべきだって思う一方で、果たしてこれでいいのかって感じもする。タスクシュートでもこういうことはできちゃいますね。なんかね、タスクシュートを使えるようにはならないんだけど、タスクシュート的な時間術を書いておいて、あ、すごい、これはわかりやすいわっていう気持ちに、読者さんを誘っていくことはできる。で、それは、正しい感じがするんですよ。商業出版としては。というか、まあ、あれですよね。出版社とか編集さんにはそう書くように求められますよね。そう書きなさいって感じの、プレッシャーありますが、果たしてそれでいいんだろうかみたいな。なんかこう、タスクシュートを剥ぎ取ったタスクシュート本みたいなものは作り出せるんですよ。できっとその本がいいんだろうなって。あれですよね。 数式の出てこない数学の本みたいな、数式を一つ書くと読者を失いますみたいなことを、よく言われるんで、数学者悩むみたいな話あるんですけど、そういうことだと思うんですよね。そういうことじゃないのかもしれない。よくわかんないですけど、まあ LHK の話をしようと思うんですね。で、いきなりなんですけど、この LHK にはいちいちマイナスがつくやつがあって、マイナス L、マイナス H、マイナス K。だけど、なんかですね、まあ僕は松木さんの本でこれは理解した気になりましたので、でもまあ、藤山直樹さんの本も一応読んで、確認してるんですけど、マイナス L とマイナス H については全然わかる説明がない。納得のいく説明が一個もないので、割愛。これはですね、もう、ビオもちゃんと書いてないみたいなことを松木さん書いてますけど、マイナス L とマイナス H はよくわかんないので、マイナス K が大事だっていうことは、なんかこう、ど素人感的にもわかります。マイナス K が多分、肝だと思います。で、マイナス K とベータ要素の違いがよくわかんないんですよ、僕には。いや、これ、ベータ要素の話にしか思えんっていう、まあ、なんなら、重症の PS ポジションの話をしている。だから、つまり、急性の統合失調症とか、妄想性のパーソナリティ障害とか、その辺の話に、だということでいいんじゃないのって感じがしちゃうんですね。わざわざマイナス K と呼んでるのは、まあ、わからなくはないんだけれども、とりあえずまずその辺の雰囲気のことを言ってますっていう、こういうのを掴んでいくのが、なんか僕は精神分析、というものの特にこう現代クライニアンとかいう話を読むときの大事さかなと思う、大事さっていうか、取っかかり方かなと思うようになりました。いや、めっきり寒くなってですね、話飛ぶようなんですけど、寒くなったために、こう、今ここで収録してても寒いんですけど、こうやってちょっとこう、熱っぽくなって喋ると、顔だけは熱くなってきて、すごい困るんですよ、本当に。昨日もタスクシュートのことを喋ってるうちに頭ぼーっとしてきて、でも足は寒いみたいな感じでね、昨日はアディクションとタスクシュートみたいな話をしたわけですけれども、とにかくこうですね、なんつうのかな、あれ、これがまさにそうだと思うんですよね。今ちょっと水飲んだんですけど、つまり、ロキソニンという言い方をしたんですけど、快と不快を取り去るってことのこの切実さにおける接近戦みたいな、まああれですよね、ものすごい熱い、サウナに入った後、水風呂に入ると、うわ、気持ちいいとかになるじゃないですか。あの快感ってやつですよね。こう、苦を取り除く快感。これとアディクションってのは、本当僕は、もうそこに快感がないってわけじゃないんですよ。ただ、そこでの快感は、二次的な役割しかないという言い方を、しておかないと、なんでそれを繰り返すのかの説明が、すごいつきにくくなると思うんですよね。だから、苦を取り除きたい人がアディクションになりやすいのは、その苦が繰り返し繰り返しすぐやってくるからじゃないですか。腰痛持ちって、要するに腰がいつも痛いわけじゃないですか。理由はともかくとしてですよね。だから、ロキソニン貼りまくるっていうのは、ロキソニンを愛してるからじゃないと思うんですよ。まあ、愛してるかもしれないけど、苦痛を取り除けるっていうのが、我々にとってどんなに大事な意味を持つかと、それが、周壁化する、最大のポイントになるかという。ここのところで僕は精神分析っていうのはすごい非常に正しいことを、詰めてきているなと思うんで、ちょっと絡まなかったんで、話元に戻しますね。マイナス K ね、マイナス K。だから L、H、K っていうのはつまり L が愛ですね。愛のようなものですね。愛っていう言葉を知らなくても L は出てくるんで、赤ちゃんが L 使うんで、まさに愛のようなものなんですよ。だから H は憎しみのようなもの。ヘイトね、ヘイト。ラブとヘイトなんですよ。憎しみのようなもの。で、この二つだけで言ってしまうと人間関係は破綻しますよと。なぜなら人間関係というのは現実原則に沿って関係しなければなりませんので、ノーイングっていうのかな。知りつつあることってですよね。きっとね。ヘイ。これが大事。少なくともビヨンはそのようにすごく考える人なので、考えるってことがすごく大事で、この場合の考えるは、いわゆるこう思考とすごく世の中で言われてる思考と違うんですよ。よく言うじゃないですか、ライフハッカーの人が、なんかこう、アイデアマラソンみたいな。頭からアイデアというものを、一人で生産しちゃうんですよね。で、そういうのは、何したかな、なんか言うんですよね。精神分析の世界では大変よろしくないとされているわけですよ。勝手に考え出すものはもうファンタ、 アンタザイングとかいうのなんかよくわかんないんだけど、とにかくもう、妄想なわけですよ。必ず目の前の現実に、目の前にある考えられていないことについて考えろってわけなんですよ。それをまたね、ビヨンは記号化して、オスメスで表現するわけですね。つまり考えられない考え、アンソートソートってやつね。それは、赤ちゃん泣いてますと。考えられてないから泣くわけです。ぐわーって泣くわけですよ。ぐわーって泣くじゃないですか。考えてないわけ、赤ちゃんは。考えるってことはできないんで、ぐわーっと泣く。そうすると、ぐわーっと泣いているという、これが空中に漂うというか、その眼前に現れるわけですよね。考えられない考えっていうのが吐き出されてしまって、これをお母さんが考えるわけですよ。だから、オスメスなわけね。メスは包み込むというわけ。これが子宮を連想させているわけですね。オスはまあペニスですよ。考えられてない考えはペニスなんです、いつも。だからそれを包むと。そうすると考えが生まれるわけ。これがセックスを当然連想させてるわけですね。だからオスメスなんですよ。だからこの K というのはそこですごく大事なんですよ。だって K はノーイングなんで、知りつつあることなんで。で、マイナス K というのは、なんていうのかな、考えないとかではないんですよね。考えないんだけど、この、考えないということによって不毛なものを生み出す。まあ不毛だから生み出さないですね。何も生まない考えなわけです。だからマイナス系なんですね。これを二つあって、二つっていうか二つ以上あるんだと思うんですけど、少なくとも二つはあって、だからやっぱり LH 系なんだな。LH マイナス系なんだな。この LH マイナス系っていうのはきっと全部悪い意味なんですよ。まあ H はヘイトだから悪いとして、L がなぜ悪いか。これがですね、ここで僕は、この L を乱用するというか、多用するというか、L でことを済ませようとするのは、カウンセリングではないと思うんですね。どうしたってですね、どうしたって悩んでる人は、L を求めちゃうわけですよ。なんかね、ここ直感的にこれがわかる人っている気がするんです、僕はね。あんまり理屈っぽくなると、だから知的合理化とかっていう話になってくるんだけど、防衛ですよね。知的防衛ってことになるんだけど、でも、こう、頭を悩ませないんだったら、よしよしやるだけで、マネジメントしかしないんだったら、やっぱりそれはですね、何も生み出さない恐れが濃厚なんですよね、きっと。ここ本当に難しいんで、ここで、多分僕らは、つまずくんだと思うんですね。で、つまずくのは、ミニコット流に言うといいんですよ。失敗は。程よい母親は失敗するんで。いいんだけど、でもこう、ラブに訴え続けてきたものにラブで返してしまうという、L を望み続ける、赤ちゃん L を望んでるわけですよね。だから、それに対して L を返すということをしていると、進展が何にもなくなってしまう。だけど、これを、どうしてもやりたくなっちゃうというところが、転移性恋愛とか言ったりもするわけですけど、転移性恋愛って結局ダメじゃないですか。フロイトとドーラが恋に落ちても何も生み出しませんよね。まあ、そこもね、もうなんかこう、そこら辺は実存で、いや、フロイトとドーラが駆け落ちして電車に乗ったら素晴らしいものができたかもしれないじゃないかって言われると、もう何も言えないって感じはするんだけど、でもなんかやっぱり少なくともそれは倫理的じゃないっていう、ここで倫理持ち出すのもつまんない話だなって感じはしますが、しますけど、なんかやっぱり、こう、L さえ返しとけばいいっていうのって、ダメな気がするんですよね。すっごい切実に L を求められるというのは、まあわかるんですよ。まあ僕がそうだったんですよ。結局大学時代、切実に、もう、女子の多い大学に僕が行くのはナンセンスだったと思うんですけど、男子の多いところに行っとけば、ことはもっと楽だったと思うんだが、しかし、あれでよかったんですよ。ウィニコットは侮れないなと思うんですよ。僕はもう失敗しまくりで、失敗のオーダーが4桁に達してたんだけど、だから今こういうことが理解できるようになってるし、まあ、こういうことを仕事にもできるようになったんだなという気がするんですよね。やっぱ L を切実に求めまくり、誰も L を返してくれないという体験をするっていうのは大事なんですよね。そうすることによって、まあ、ヘイトが出てくるわけですよ。自分の中からね。当たり前なんだけれど。そして僕は全然 K を使う気がなかった。この事態が何を意味してるのかを当時考える気が全くなかったんですよね。代わりにでも考えてくれてた人が、だからコンテナなんですよ。私の、いわゆる、こう、担当教官、指導教官は、指導教官とは当時言わないけどね。私ただゼミ生だっただけだから。でも私のことを 明らかに軽視してくれてたわけですね。君は、その、結婚はできるんだからと。そして、頑張れば物を書けるようになるんだから、ただし、フィクションはあんまり向いてないと思うねって、全部当たってるわけですよ。当時、私に何が起きてたか、彼にはわかるわけ。これがだから、泣く赤ん坊は僕ですね。で、それを、あやして意味を与えてくれるのが、その当時の私の指導教官なわけですよ。で、フロイトの本くれて、まあ、これが生み出すものとして良かったのかどうか知りませんが、それを読んで、私が今、サンチャレみたいなものをやってるのは、つまり彼と私の間の子供なわけですよ。こういう考え方なんですよ。精神分析ってきっと。で、まあ、この子供は、いや、その子供は歪だと言われりゃ、まあ、そういう言い方もできるかもしれないけど、歪だろうとなんだろうと、不毛じゃなかったってことが大事だと思うんですね。つまり私がそのゼミに入ったのは単なる偶然と誤解の産物、あと私の怠惰の産物なんだけど、何の産物であろうと産物があったということが大事。産物って言いますでしょ？生み出されたものなわけです。3ヶ月チャレンジが、まあ、この私の指導の先生はもう亡くなっちゃってますけどね、亡くなっちゃっててもできちゃうんですよ。ここがすごいところですよね。生み出したのはその先生じゃないじゃんっていうのもあるんだけど、これは観念の世界ですから、はっきり言って。で、これでいいんですよ。いいんだと思うんだよね、やっぱりね。まあ、だから、K、すごい大事ってことです。あの先生は L で L、L に L を返しては、まあ、いくらかはくれたと思うんだけど、L を基本的に返してはくれなかったわけですよね。ひたすら K をしてくると。ひたすらその状態はどういう状態なのかを教えてくれると。これが、この辛さに持ちこたえなきゃいけないわけです。僕は持ちこたえられてなかったんだけど。でもまあ持ちこたえてたからゼミ行ってたわけじゃないですか。ゼミに行ったって彼女できやしないんですよ。だから、ゼミに行ったって虚しいだけなんだけど、そういう意味では当時の私にしてみりゃね。ミルクがもらえないのに、でもミルクはくれるんですよね。K はミルクなんですよ。まあ、解釈はミルクですってメラニークライン言いましたけれども、そういうことなんですよね。今、情緒的に出会った2人が、2人が出会うと情緒的になってしまう。昨日猫の話をしましたけどね。猫の話、つまり猫と人が出会うと、そこに K は、K ないじゃないですか。猫に向かって、いや、私は怪しいものではありませんとか言ってて、無駄ですよね。逃げる猫は逃げます。つまり、飼い主と猫の関係は L があるから、それでいいわけ。猫は眠ると。寝てられるわけですよ。L がなければ寝てられない。だから、不眠で悩む人は、まあ、そういう意味では、L がないんですね。その場合、やっぱり K が必要になってくるわけですよ。精神分析家なり、心理カウンセラーなりのところで、不眠を訴える。まさにそうじゃないですか。L が足りませんって言ってるわけ。その時に、よしよしとしてあげて、そこで子守歌を歌ってあげるわけにはいかないんですよ、やっぱりカウンセラーはね。まさに、金型カビさんがそのことを書いてましたよね。カウンセラーのところに行って、もうそんなね、カウンセリングとかいらないから、ハグしてくれよ、抱きしめてくれよって言ってるんだけど、そこで抱きしめちゃダメなんですよ。なので、訴えられますよね。それは世知辛い世の中だとかじゃないんですよ。そこで後で訴えられるのは、L を L で返してしまうと、まあ、L を求められたからって L を返してしまうと、いつかそれは H に変わるだけで、ヘイトに変わるだけで、事態は一向に進展しないんですね。やっぱり、なんで永田佳代さんはそうまで L を希求しているのかということを、情緒的に出会いながらも、その情緒の嵐はどういう意味なのかを、まあ、大体お母さんの話になるはずなんですけど、ノーイングしていく、つまり分かっていきつつあるという、分かることはないんで、知識で真実を埋めることはできないんで、見本は見本は書くんですけどね、松木さんも。ビオも書いてるような気がしたんだけど、未飽和なんですよ。絶対飽和できないっていうことですね。飽和してしまったらマイナス系なんですよ、きっと。よくあるじゃないですか。なんつうのかな、答えが分かっちゃってる人からの返し、僕が情報発信という言葉が好きになれないっていうのは、いつもこう、飽和してしまってるからなんですよ。なんとか言っておけばいいってことにはならないはずなんですね、そういう時に。よく転移性恋愛で、よくじゃないんだけど、東畑海人さんが書いてました。まあ、所詮はサンプルなんでね、本当のことじゃないと思うんですけど、ある女性の、カウンセラーさんが、まあ、東畑さんはスーパーバイザーなんだけど、転移性恋愛で困ったと。クライアントの男性が迫ってくると。 もうそうなりますよね。そりゃね、僕みたいなやつが行けば絶対そうなったじゃないですか。大学時代、もうちょっと彼女できなくて死にそうだみたいになっている人がやってきて、目の前で知的に説明してくれて、優しそうな女の子がいたら絶対恋愛しますよね。そして、それもういいから、これから付き合いましょう言いますよね。それに対して、何と答えるかって、この何と答えるかがまさにマイナス K ですよ。何と答えるかとかじゃないじゃないですか。そこで何が起こりつつあるかということを理解していくっていうのがやるべき作業なわけで、困ったからどういう答えを返せばいいでしょうっていうのに言うのはマニュアルあるんですよ、一応ね。お気持ちだけいただきたいとかっていうわけですよ。言ったってことに戸形さんの本ではなってんだけど、そんな事実があったのかどうか知りませんけどね。とにかく、そしたらクライアントがめちゃくちゃ収まらないわけですよ。最後にその女の人が殴られそうになったことになってんだけど、まあ、作り話だろうと僕は思ってますけど、とにかく、そのですね、お気持ちだけいただきたい。で、これがつまりマイナス K ってやつだと思うんですよね。マニュアル的に応答してしまう。正しい答えを言ってしまう。その正しい答えというものは、背景に情緒というものが欠けているので、だってそんな気持ち欲しくないと思ってるのは、もう相手からすれば確実なんで。だから、お気持ちだけいただきたいというのが本当ならいいんですよ。本当にその気持ちが欲しいと思ってんならいいんだけど、多分そうじゃないんですよ。で、それは、クライアントからすると許しがたいことなんですよ。そういうことを言うってのはね。この辺のことが、なんか直感的にわかるかわからないかっていうのは、私は、カウンセラーの資質的な、まあ、カウンセラーの資質なんて、この場合どうでもいい話ですが、まあ、やっぱカウンセラーの資質っていうのは、K に、なんていうかな、求められた L にどうするかっていうところで、どうしてもやっぱり多少は現れるだろうなと。ちなみに私にあるって言ってるんじゃないですよ。私は心理カウンセラーやるつもりはないんで。ただ、この種の話は大事だということです。個別セッションというものをやるときに、L を希求されたらどうするのかぐらいのことは、やっぱり個別セッションやるすべての人は認識しておいていいと思うんですよ。だって、私のような人間がコーチング受けても事態は変わりませんもん。綺麗なお姉さんがコーチしてくれたらすぐ恋愛しそうになりますよね。大学当時から30前ぐらいの10年以上の私は。絶対そうです。で、そういう人間はいっぱいいます。かけてもいいけどいっぱいいる。だから、そういう人たちにコーチングの人とかどうあしらうのかは知りませんけれども、この L を求められた時に K がそこで使えるのかどうか、マイナス K になったり、L に L を返してしまうという。L に L を返すというのは、やっぱり赤ちゃんが泣いてりゃ、とにかく授乳すりゃいいでしょうってことになるわけですよ。とにかくミルクあげるから、みたいに。このミルクをあげるという行為は、ラブだから、全然いい感じがするんですよ。誰もこれを難じることはないと思うんですね。これは比喩ですからね。母親の子育ての話してるわけじゃないですからね。ここはすごいポイントですよね。これは比喩なんですよ。比喩だってことは、つまり、愛に愛で返すという行為をするということが、我々は大抵の場合、批判はしない。まあ、もちろんあれですよ。来ているクライアントさんを抱きしめるっていうのは批判されると思います。でも、それは、ある意味今だからであって、昔はされなかったじゃないですか。キリスト教のところに行って、ジーザスのところに行って、ジーザスがその女の人に手を触れるとか抱きしめるとか OK じゃないですか。セクハラだとかいう人は多分当時はいなかったと思うんですよ。あれが実際に行われたんだとして。で、盲目の人が目開いたとか、大変危険なことが起こるわけです。いいことだって普通はされますけれども、当時でさえそういう行為というものに対して非常に危険だと思う人がいたから、彼は結局貼り付けとかになっちゃったりしたわけじゃないですか。この行動ってのは、非常にラブにラブを返すというのは、人間関係の中においては、ものすごくシチュエーションを選ぶんですよね。だから、現代社会、そこが特に今の日本はうるさくなってる感じがして、それはやむを得ない面もあるんですよ。単にセクハラかどうかって話をしてるだけではないと思うんですね。だから、猫はいいんです。猫は、あ、ラブが帰ってきた、寝よう、これでいい。なんなら頭をなでなでしても、猫にセクハラしてるっていう人は誰もいないじゃないですか。これはすごい、僕は多分今のは冗談だとしか思われないと思うし、僕も冗談のつもりで喋ってるんだけど、本当はもっとここにはややこしい意味について考えなくてもいいんだけど、ややこしい意味があるんですよ。 なんで猫はなでなでしても全然誰もそれは嫌なことだとか気持ち悪いことだとは思わないのかっていうのは、猫にはラブしかないからなんですよね。猫の情緒に対して誰も敬を、猫に対して今ここでこう怒ってることはとかって、あなたは、娘代わりになっていてとか絶対理解しないんで、だからいいんですよ。絶対理解できないことは誰も求めているというふうに考えることはないんで、いいんですよね。とにかく、この情緒というものが2者の遭遇では絶対起きる。L か H というものがそこで必ず起きるんだけれども、それを、なんていうのかな、真実に向かっていくという、そこで起きていることをなるべく理解するようにとりあえず努めると。まあ、そのうち O とかいうのをね、ビヨンは言い出して、もう、こう、非常に困るんですけれども、まあ、とりあえずは僕は、K だなっていう感じがするんですよね。それは精神分析であってもなくてもですね。そこで、もちろん L を返すってことは、人場合に応じてあり得ることだと思うんですよね。昨日もマネジメントって話しましたけど、でも、やっぱ赤ちゃんの、ミルクを求めてるときは愛を求めてるわけなんだけれども、そこで理解も求めてるわけですよ。ただミルクだけ戻ってくるということは、良くないことだという、良くない。まあ良くない。あまりいいことではないっていうのを、こう直感的にわかる人と、それは理解に苦しむという人とはあると思うんです。あると思うんだけれども、やっぱり人間ってのはそこで理解ってのを返してあげる必要が、つまり赤ちゃんに少なくとも、まず少なくともっていうか、普通はそうするんだけど、大丈夫だからって言うんですよ。大丈夫だからっていうのは理解でしょ。このままでは死ぬというか、このままでは破滅だって言ってる赤ちゃんに対して、大丈夫だからって言ってるのは、お母さん大丈夫だってことを知ってるわけですけれども、大丈夫だから、私はここにいるから、でもいないかもしんないじゃんみたいな話あるわけですよ。だけれども、いるから、大丈夫だからというのはノーイングですよね。赤ちゃんはそういうことを即座には理解しないけど、ああ大丈夫なんだなと、いずれは分かっていきますよね。分かっていくんですよ、赤ちゃんはね。で、同時に確かにミルクももらえるんですよ。この形が大事だと、まあ、ビヨンは言ってると思うんですよ。この大丈夫だからとか、安心していいからというのを一切すっ飛ばして、いや、うるさいからとにかくミルクあげるから泣くのやめてみたいになるというのは、トゥルーランスが足りない。持ちこたえられてないですよね、母親は。そうすると赤ちゃんは持ちこたえられないということから、持ちこたえるということを全然学ばずに、全然学ばずに愛だけと、愛だけ戻されるみたいな感じに多分なるんですよね。こうすると、ややこしいことが残る。要するにベータ要素が残るみたいな言い方になるんだと思うんですけど、要するに PS ポジションから出られないという言い方もできると思うんですが、まあ要するに、K がないわけです。理解がないわけです。考えられない考えを誰も考えてくれないので、考えられない考えに圧倒されるという状況が残っちゃうわけですね。このままではダメなんじゃないかと。だって私たちそういうことっていっぱいありますよね、我々の周りには。例えば歯医者さん行ってもうーってなってる人いるわけじゃないですか。ダメだ、このままでは破滅だと思ってる人がいるわけじゃないですか。で、お医者さんが大丈夫ですから、大丈夫ですからって言わないかもしれないけど、まあ言うよね。注射されることに対して破滅感を持ってる子供もいっぱいいるけど、大丈夫、大丈夫って言うじゃないですか、看護師さんとかがね。あれは全部、単に気休めで言ってるわけじゃなくて、本当に大丈夫だってことが分かってるわけですよね。だから、本当に大丈夫なわけですよ。そのうち子供は、成長するにつれて、大丈夫なんだっていうことが分かるわけです。そうすると、痛みがなくなるわけじゃないけれども、痛みだけで済むようになりますよね。痛みプラス破滅の苦痛みたいなものはなくなっていくわけですよね。なんでそんなに泣いてたのか分かんないっていうことはあると思うんだけれども、昔泣いてた時は、つまりそれについて考えるってことができない。考えてないじゃないですか、明らかに。うおーって泣くだけじゃないですか。考えられない考えというものを誰かが考えてあげる必要がある。これがコンテナなんで、その考えるってことが、つまり K だってことなんですよ。で、ここまでは、まあまあ、今までのウィニコットとか、そういう話でも全然いいと思うんだけど、まあ、ウィニコットとかっつったって、だいぶ前に喋ったきり、しばらくもう喋ってなかったんで、これは無責任に喋ってるだけなんですけどね。ちなみに僕の言ってることは、ここでも、正し書きつけておきますけれども、全部嘘かもしれませんからね。本当に、そういうふうに思っておいてください。 これはもう専門家じゃないし、ビヨンも、一冊半を読みかじったという程度なんで、基本的に松木先生の本読んだだけなんで、もう僕の先生じゃないですけど、あと藤山直樹さんの本読んだだけなんで、あと最近では東畑海人さんの本も読みましたけど、KLH は出てこなかったんじゃないかな、雨の日の心理学には。ちょっと忘れました。今確実じゃないんですけど、コンテントとコンテナーは細かく出てくるんですけどね。で、マイナス K なんですよ。まあ、僕、ここが大事なんだろうと、肝なんだろうと思うんですね。で、マイナス K はさっきもちょっと言いましたけれども、要するに、なんちゅうんだろうな、気持ちだけいただきたいとかもそうだと思うし、なんというか、嘘ではない、まあ、嘘もそうだな、嘘もマイナス K ですね。つまり、まあ、K の代わりには絶対なんない。飽和した知識っていうような言い方をするんですけれども、どうにもこうにもならない。要するに物自体のことを言ってるわけですね。なんかそこ、多分僕もピンとこないところもあるんだけど、聞いてる方もピンとこないと思います。なんでベータ要素みたいな話がマイナス K なんだろうって感じはするんですけどね。でも、なんと言えばいいのかな。そうですね。なんか難しいんですよ。これを説明しようとすると。とりあえず、一応、分かったような気はしているんですけれども、なんと言うんだろうな、これはな。例えば、近所の人が私の、話を聞いてるとか、盗聴器を仕掛けているとかいうのって、真実に一向に近づいていないにもかかわらず、そんな事実はきっと全くないにもかかわらず、その人の中ではもう絶対の事実になって、あとはこれをみんなにどう理解してもらうかの段階に入っちゃってるじゃないですか。なんかそういうのと、単に情報を返すってことがすごくよく似てるんですよ。なんかね、真実に迫ろうという気がもう全くないんだけれども、その事実を知って、なんていうかな、その知識にすることによって、その人はある種の苦しみから脱したような気になれるっていう、これがですね、僕はその統合失調症みたいな方、あるいは非常に妄想度の強い方の話を伺っているときに、いつも感じさせられるところなんですよね。そのところで、ビヨンの言うことはすごく正しいって感じがするんですよ。そこにはなんか得体の知れない発想があって、だから、あれですよ。奇怪な大将軍とマイナス K は、とてもよく似てるというか、同じものなのかもしれないですね。あれです。ATM が私を見張ってるってやつね。これはですね、いかにもこういうやばい感じだと、やばい感じしかしないんだけど、なんかね、こう、情緒が出会った時に、それに対して、なんかこう、無理やりな理屈をねじ込む。しかないぐらい、なんかこう、なんつうんですかね。全然耐えられなくなっ、つまり持ちこたえられないわけですね。なんだろうな、本当に、時々遭遇は皆様もされると思うんですけれども、この人明らかに、なんか理にかなわないこと言ってるけど、なんちゅうのかな、その切実さゆえに、この人が自分を、こう覆い隠してるここを剥ぎ取ってしまうのは、ダメだなっていう感じがする。直面化って言うんですけど、この人に現実を教えるわけにはいかないなっていう、この幻想を信じさせておいてあげた方が、少なくとも今はいいなみたいな、そういう感じがする時がありますね。あれだなって感じがするんですよね、マイナス K っていうのは。真実について言葉はいらないが、嘘には言葉が必要だっていうようなことをビヨンが言ってるんですけども、まさにそんな感じで、饒舌なんですよね。まずね、ものすごくこう言葉数が多い、まあ、野の医者は笑うみたいな話もちょっとこれに近いところありますけど、説得しないといけないのでいっぱい喋る必要があるな、そういうことですよね。だから詐欺師っていうのがまずこのマイナス K では出てくるんですけど、でも詐欺師は嘘ついてることはまあ知ってるっちゃ知ってるわけですよね。これを知らずに、そこを強調しなければならなくなる。ミュンヘハウゼン症候群みたいな病気もあるじゃないですか。俗に言う詐病みたいな話の発展形なんですけど、 あれもそういうものを感じさせますよね。だからこのマイナス系ってのはやっぱりこう、いろんな現象を説明できているという意味では多産的なものを感じますね。統合失調の急性期だけの説明だったらいらないと思うんですよね、こんな概念は。でもなんかこう、この概念って、現実にしばしば登場できることが、少なからずあると。なんかこう、持って回ったような言い方が続いておりますけれども、要するに偽の知識というものが飽和的に、まるでウィキペディアに書いてでもあるかのように、もう確定事項です。これが故に陰謀論ってそうじゃないですか。なんかこう、事実陰謀あるという前提に立ってしまって飽和してるわけですよ。これから事実を真実に徐々に近づくぞっていう姿勢は全くそこにはないわけですね。で、まあ言うなら愛がないっていう状態を覆い隠してしまうんですよね。いろんな意味で。自分にもないし相手にもないしみたいな、そういう、ある意味では悲しむべき事態なんだけど、一向に悲しめなくなってるというか、そういう感じのところがありまして、飽和しているんですよ。なんかね、そういうタイプの、これはもう全く統合失調症とか妄想とか関係ないんだけど、でも、やっぱりそういうタイプの、こう、対談をしていて、対談になってないなっていう時があるんですよ。なんかこう、なんていうんですかね。悩まない人の態度なんですよね。そんなことで悩んでも仕方ないでしょうっていう感じなんですよ。解決済みっていうものを感じさせられるんですね。この解決済みと妄想性の迫害妄想みたいなものがどう関係するのか。多分それは解決済みじゃないと、その人にとっては心象的になっちゃうんだろうなって感じですね。だからその、ライフハックでも時々出てくるケースなんですよ。例えば先送りで、本当に困ってるんですっていう時に、あ、それはもうね、5分でタイマーセットしましょう。それでもう十分ですから、いけますから、みたいな感じで、なんかこう、結論が先に出てしまって、そこからそれではダメな理由っていうのを一歩も認めてくれないみたいな、すごく応答的な感じなんですよね。これが正解ですから、みたいな感じなんですよ。あれを聞いてると僕は絶望的な気分になってくるんですよね。なんかこう、自分が全然わかってもらえ、自分の気持ちは全く聞いてもらえないみたいな。このでも絶望感というのが東映同一化だと考えると、これは喋ってる人の絶望感なんだと思うんですよ。僕が絶望する理由もないわけじゃないけど、この場合は。本当にこっち困ってんだけどな、みたいな。だから彼女がいないって言った時に、あ、それは心配いらないから、みたいな。そういうこう、総的に返されるみたいなね。それ絶望するじゃないですか。僕としては。いや、あなた僕の話全く興味ないでしょ、みたいな。こういう感じのやりとりになってしまうというタイプの人はいて、多分その人は何かに絶望しているんでしょうね、やっぱりね。で、すごくマイナス系らしさってのがありますよね。考えられていない考えは、結局考えられないままに終わり、代わりに考えてはくれない。代わりにくれるのは答えばっかり。答えがあればいいじゃんっていうふうに、多分言われるんだと思うんですけど、絶対そうではないと僕は思うんですよ。だけれども、悩み続けてればいいってもんでもないんですよね。そして、ここに寄り添ってくれさえすればいいとも、寄り添ってくれさえすればいいという心理の人はいるので、そういう時には寄り添う必要はあるんだけれども、あ、本当にね、辛いよね、わかるわ、みたいなのが、こう、同情心100%であったとしても、なんていうのかな、や、それは L に L が返ってきてるわけですよ。K がないんですよね、今度は。で、だから L に L が返るとか、L にマイナス K が返るというのは、カウンセリングとしては絶望的なんですよ。カウンセリングとかコーチングとか何でもいいんですけど、この種の相談ごとにはやっぱり、K が。で、K とは知識じゃないんですよね。知識は必要なんだけど、これはあくまでもその時その、いわゆる一期一会なんですけど、今そこで起きている全く新しい問題。あ、それは、それでしたらこれですってんではないですよね。そういうものはこの世の中にないから。やっぱりその人の悩みは、今地球上で新しく初めて創出された、全く新しい悩みなので、それに類似したものはあったかもしれないから、あ、そのケースは昔こういうのが似たようなものとして思い出されますみたいなのはいいんだけど、あ、それにはこれですってのは許されないと思うんですよ。そこらへんはすごくマイナス系的な、この問題にその 相談された人が直面したくないもんだから、さっきのだからお気持ちでだけいただきたいとか言っとけばいいだろう的な、そう思ったわけじゃないと思うんですけど、その女の人は。でも、やっぱりそのお気持ちだけいただきますというのが嘘だとすると、気持ち欲しくないと本音では思ってるとすると、絶対そのことは、絶望をもたらすと思うんですよね。強い失望かもしれないけれども、この人は分かってくれないっていう、しかも分かったふりだけはするっていう、そこに、ヘイトが生まれる大きな要因が出来上がると思うんですよ。なもんだから、マイナス系ですね。で、マイナス系が進行していくと、やっぱりこう、奇怪なものが生まれてくるんだろうと思うんですね。これはね、そうだな。松木さんが書いていた例はとても統合失調らしくていいんだけど、今度は何て言うのかな、リアルな感じを失うんですよね。でもああいうことって起きるんですよね。みんな起きてるんだけど、話だけ聞くとよくわかんなくなりますが、彼が精神分析やってる時にですね、家に来るって言うんですよ、松木先生が。これは幻覚見てるわけですよ。家に松木先生が来ちゃって、本当困ってるんですと。だから松木先生の、その統合失調の人はさすがに統合失調らしく、松木先生の偽物に会いに行ってるんですよ。つまり松木先生っていうのは本物と偽物がいて、本物はうちに来ちゃうんだと。で、あの本物の松木先生を来させないように、あなたから言ってくれと偽物の松木さんに頼むみたい。これはもうマイナス系の極地みたいな世界として描かれてるんだけど、さすがに精神科医であり分析家だけあるなと、そんな体験をしちゃうんだ、そういう報告をクライアントから受けるという体験をしちゃうんだなと。でもですね、僕らは健常だから、現実検討ついてるから、ここまではないにしても、時々すっごい困ったことを言う方もいらっしゃるじゃないですか。僕昔、セミナーの懇親会で、でも佐々木さん、上司がね、ずっと私の頭の中にいて、家にもついてくるのよっていうね、訴えを聞いたことがあるんですよ。この人は、統合失調じゃないし、妄想性分裂症でもないから、頭の中にいるんだってことは分かってるんですよ。だけど、なんとかならないでしょうかと言ってる点で、だってあなた頭の中にいるって言うんだから、自分でそれを作り出すのを自分で止める以外に誰にそれが止められると言うんだって思うじゃないですか。でも、当時は私はライフハッカーとしてだから、ライフハック、そういうものを止めるハックを教えてくれと。それは無理だろうと。そんなものがね、当時僕はそうは言いませんでしたけど、でも近いこと言ったかもしれませんが、そんなものが作れちゃうってことはですよ、私があなたの頭の中を自由自在に操作できるってことになっちゃうじゃん。そしたら昔の僕とかだったら大変ですからね。僕に恋させますからね。それもとても危険なことなんだけれども。つまり、操作はできないんですよ、本人にしか。だけれども、その人がまだ頭の中でその上司にいびられている。上司は頭の中で詰めてくる。家に帰ってもついてくる。だからさっきの偽物と本物の松木先生みたいな話に似てくるんですけど、このようになってしまった時に、まあ、その人は結局ラブを求めてるわけだけれども、そしてこうマイナス K がですね、なんて言えばいいんですかね、住み着くっていうのはおかしいんですけれども、要するに飽和しちゃってるわけですよね。そこで結論がもう出てしまってる。その人の中でですね。よく言うんですよ。そういう話ってよくあります。それだったらちょっと上司の人と直接相談してみたらいかがですかって言っても通じない。上司はこういうふうに決まってるんですって言うんですよ。飽和しちゃってるんですね。この知識はマイナス K なんですよ。真実ではない。決まってはいないからね。その想像の通りの答えが返ってくるかもしれませんが、上司はどうせそんなこと言ったってこうこうこうって言われておしまいなんです、私の話聞いてもらえないんですと決まってるんですよ。この極限の形に幻覚ってものがきっとあるんですよね。だっておかしいじゃないですか。それは予想じゃないですか。予想なのに 100% 当たる予想というものはこの世にないわけで、だけどこの話って大体通らないんですよ。マイナス K っていうのはがっちりしてるんですね。だからこういうことを言っても、いや、もうこういうふうに言われることは確定事項なんだ。確定事項という予想ってすごくおかしいでしょう。だから、それは知識では決してないんだけど、その人の中では知識になってしまってるわけですね。だから、飽和してしまっていて、真実に近づくということはできないし、何かをそれによって生み出すということも、だから、大概この話が出てるときは塞がれてますよね。私がこの人に相談してみてどうでしょうって言っても無駄だし、 こうしてみたらどうでしょうって、それもダメだし。で、何を言うかっていうと、佐々木さん、いい方法を教えてくださいって、こういうことになるわけですよ。これは、自分が八方を塞がれている。それはマイナス K で完全に覆われてしまっているという前提のもと、正しい知識というか、結局それは愛なんですけれども、愛が欲しいです。っていう話なんですが、まあ、そういう場合って本当あるんですけどね。わかりました。本当大変ですね、と。この時に、でも、その人にやっぱり何が起こりつつあるかというのを、まあ、東映同一化なんですが、知りつつある状態っていうのがすごい大事なんですよ。昔私はそういう経験を、今日は繰り返しませんけど、タスクカフェでしたことがあるわけですね。割り込みというものがどんなに大変かということを、切々と、1年にわたって訴えられている人の割り込まれるということがどういうことか、まあ、その人は私に割り込むということによって、それを非言語コミュニケーションで教えたわけですけど、もちろん無意識で。それで私は、ああ、割り込まれるって大変ですねって言ったら、その方は満足された。そういう経験があるんで、このマイナス K を破るっていうのはやっぱり、K というものを、追求していくしかない。その時のモチベーションには、まあ、愛はあると思うんですけれどもね。